広報千代田。令和6年、2024年9月5日発行。第1623号。特集。はじめまして。ここにいるのは私自身です。表紙。見てみたい未来。見てみたい未来はカタカナです。分身ロボットで叶える未来をテーマに、区内の大学生が描いたイラストを表紙にしています。イラストには、はじめまして、ここにいるのは私自身です、と書かれています。様々な働き方を支援する取り組みとして、分身ロボットを活用した事業がスタート。どこからでも操作できるこのロボットは、雇用にとどまらず、学校に通えなくても、友達と遊んだり、寝たきりになっても縁側で一緒に囲碁をしたりと限りない夢を見せてくれます。その場にいるような関わりが皆さんの思いを叶えてくれる日もそう遠くはないかもしれません。
はじめまして。ここにいるのは私自身です。もう一つの体、分身ロボットでの関わり。その場にいるような関わりを実現する分身ロボット織姫。もう一つの体を目指して開発された分身ロボット。カメラ、マイク、スピーカーが搭載され、パソコンやスマートフォンなどからインターネットを通じて人間が遠隔操作で動かすことができる。操作する人のことをパイロットと呼び、北海道から東京のロボットを動かして働くなど、移動困難者でも動く自由を感じることができるので、分身ロボットと呼ばれている。ロボットの視野はかなり広く、周りの環境や風景も操作するパイロットの意思で捉えることができ、その場にいるような関わりを実現している。社会と関わるための分身ロボットチャレンジ。移動困難者という言葉を耳にしたことはあるだろうか。全国で何十万人とも何百万人とも言われ、様々な理由から自力で外出することや公共交通機関などを利用することが困難なため、社会との関わりが狭くなりがちな生活をしている。今年6月、障害者福祉センターエミフルで受付に新しい顔が増えた。テクノロジーによって生まれた新しいコミュニケーションの選択肢、分身ロボットがチャレンジするのは、その人がその場にいるようなやりとり。AI ではなく、移動困難者が遠隔操作で接客を行う分身ロボットが、社会との関わりに一つの解決策を見せてくれる。自動ドアが開くと一番に、こんにちは。お茶の水駅から歩いて5分ほどのところにあるエミフルは、知的、身体、精神の3障害を対象に、福祉サービスを一元化した施設。支援サービスはもちろん、いろいろな講座やアクティビティを企画することにより、様々な出会いを生んでいる。こんにちは。入り口の自動ドアを抜けると、まっすぐにこちらを見ている分身ロボットが、一番に声をかけてくれる。なんだろうといった表情をする来館者にも、続けて声をかけている姿は、もはや立派なスタッフである。すでに顔なじみになっている方々とは、様々な話に花が咲くこともある。小さなロボットが担う心を運ぶ移動手段。20センチほどの高さの丸くて白いロボットは、人と人が触れ合うことを後押しする、温かい未来へのチャレンジ。開発コンセプトは、体が運べなくても心を運ぶ移動手段。カメラ、マイク、スピーカーなどを通して操作するパイロットは、離れた場所からエミフルの利用者やスタッフとコミュニケーションを取ることができる。背格好や顔形をシンプルなフォルムにし、あえて余計な情報がないようにしているのは、先入観なく 誰でも受け入れやすい分身にするため、そのニュートラルなロボットには、パイロットの心が宿る。心の車椅子ってこういうことなのかも、と来館者に感じさせる。同じ悩みを持つ来館者も、関わりは自然な流れ。エミフルの利用者には、パイロットと同じ悩みを持つ人も多い。この分身ロボットがなかったら、関わることのなかった二つの心が、笑い合ったり、励まし合ったりして、一つのシーンを作っている。人間の心を宿すロボット。そのやりとりは、至って自然な生活の中のワンシーンに見える。見てみたい未来。活用の広がる分身ロボット。分身ロボットは、企業や病院の受付案内業務などでも活用され、訪れた人との関わりが広がっている。キャリアを生かした雇用も生まれ、新たな可能性を見せている。活躍の場は雇用だけにとどまらない。娘の結婚式に病院から分身ロボットで参加したり、分身ロボット越しに旅行や観劇、スポーツを楽しんだりと、心を連れて駆け回っているのだ。未来に向けて、一人一人に合った活躍の場が広がるのも夢ではないのかもしれない。表紙に描かれているような、見てみたい未来が、様々な共生を可能にする力となるだろう。開発者に聞く、寝たきりの先のキャリア、関わりたいという気持ち。株式会社オリー研究所。代表取締役所長 CVO 吉藤オリー氏。分身ロボット、織姫の生みの親。たとえ寝たきりでも働ける、常設実験カフェ、ドーンバージョンベータなどで、共生社会の実現を目指す取り組みをしている。自身も不登校や引きこもりの過去を持ち、周囲との関わりのない世界の狭さを味わってきた、開発者の吉藤氏。容姿にもコンプレックスを持ち、孤独感から折り紙をすることが唯一の楽しみであったという。オリーという名前も、このことが由来だとか。そんな体験から、人間はなぜ体が一つしかないのか、テクノロジーで解決できることはないのか、と問い続けた。関わりたいを叶えるもう一つの自分。これが、今の分身ロボットの原点となる。自分に合ったコミュニケーションを選べば、働き続ける、社会と関わり続けることが可能になると考えた吉藤氏。平成24年に立ち上げた会社では、頸椎損傷で20年以上寝たきりであった秘書が、分身ロボットで働いた。親友でもある彼は、悲しくも世を去ってしまったが、それは寝たきりの先のキャリアの実現でもあった。動かすのはあくまで人間。関わっているのは人間そのもの。ここに大きな意味があると続けた。人とロボットのパイプを築いてきたからこその言葉だ。分身ロボットとだるまさんが転んだをする子供たちの話もしてくれた。とても楽しそうで素晴らしい光景だったと振り返りながら笑った。その時操作していたのは、50歳になるパイロット。普通じゃなかなか遊んでもらえないですからね、と笑っていたという。分身ロボットは、世代や境遇に関係なく関われるのも大きな利点。関わりたいという気持ちを叶えるエピソードは、思ったより多様で、温かく、そして新しい。分身ロボット織姫に関するご案内は、こちらをご参照ください。二次元コードと、吉藤オリー氏の写真が掲載されています。エミフルでのワンシーン、写真が掲載されています。来館者、はーい、はーい。織姫、はーい、はーい。来館者、これ何？イラスト描くの？これ誰？織姫、私、自分の顔描いたんだよ。職員、こんにちは。今日もお互い頑張りましょう。織姫、 いつもお疲れ様です。今日も運転気をつけて。織姫、受付はこちらです。大感謝。あら、かわいい受付さん。あなたどこから話しているの？織姫、ここから40から50キロメートル離れているかな？ふふふ。大感謝。今日も外はとても暑いです。溶けますよ。織姫、じりじりと日差しも強そうですもんね。職員、この手この手、この動き。ほっこりしますよね。ほんと癒されます。大感謝。車椅子で出かけるのにいい場所ってないかしら。織姫、あります、あります。いい場所知ってますよ。ロボットの視線、写真が掲載されています。少し見上げると、エレベーターが見えるように設置してあるミラーがある。乗り降りする来館者を見て応対することも多い。分身ロボットからいつも見えているエミフルのエントランス。地域福祉交通の風車が行き来し、来館者にバスが来ましたよ、と声をかけるのもおなじみになってきた。分身ロボットが顔を横に向けると、受付台が見える。来館者が受付表に記入するときに話しかけ、行ってらっしゃいませ、と送り出す。その声は人それぞれで面白い。働くことの新しい選択肢です。働くことは、生きがいや自己実現、社会参加につながる重要な要素です。在宅勤務や短時間雇用などの就労方法が多様化する中で、障害などをお持ちの方の働き方にも、新しい選択肢があるということを知ってもらいたくて事業を始めました。働く意欲がありながらも、外出困難が理由で就労に結びつかない方に、分身ロボットを通じた、その人がその場にいるようなやりとりをしてもらい、人や物事に関わってもらうことで、生きがいや社会参加につながる働き方を実現していただきたいと思います。障害者福祉課係長、加山健太郎さん。障害者福祉課、林良太さん。写真が掲載されています。コミュニケーションが豊かに。導入当初は多くの方が、どこから声が聞こえるの？と、不思議そうに周りを見渡していました。でも、パイロットの皆さんが優しく声をかけてくださって、徐々に存在を知っていただけるようになりました。今では、分身ロボットに話しかける方が増え、会話を楽しむために、受付の椅子に座る方もいらっしゃいます。分身ロボットがいることで、受付に和やかな雰囲気が生まれました。単なる案内役を超えて、利用者とのコミュニケーションを深める役割を果たしています。これからも、分身ロボットがもたらす心温まる交流が、皆さんの日常をより豊かにすることを願っています。千代田区立障害者福祉センター、エミフル。堀田徹さん。